さあ、それではストレスチェック、高ストレスという結果が出ましたという場合なんですけれども、はい、高ストレスと出てしまった職場も今ストレスチェックなさるそうですけれども ね、 ね、はい、これはメンタル不調がもう疑われるというシグナルなんですか？
決してストレスチェックで高ストレスの数値だったからといって、それが即メンタルヘルス不調やメンタルヘルス疾患ということではないんですね。仕事の忙しい時期だとか、その役割だとか、いろんなことでやはりストレスが強く出てしまう時もありますので、即それが病気だとかメンタルヘルス疾患ということではないんです。ただストレスが高いまま維持していることは言えるかと思いますので、そういう意味では、あ、疲れすぎてるのかなとか、知らず知らず溜まってるものがあるのかな、気をつけた方がいいな、過ごし方をちょっと見直そうかなというふうなサインとして気をつけていただけるといいかなと思います。
なるほど。じゃあもうこのチェックで高ストレスと出ても、過敏に逆にそれを心配しすぎることはないということ
ですね。そうですね。きちんとそれをこう自分でこう把握して、生活改善だとか仕事の仕方だとか、そういったことを相談したりという形で対応の工夫が取れるかと思いますので、思い当たることがあればそういう形で相談していただきたいなと思います。またこれをきっかけに、あ、やっぱりこういうチェックリストで測っても自分はストレスが高いから、やっぱりちょっともう自分には手に負えないかなという形で、相談ということにつながる方も中にはいらっしゃいます。なので深刻に取りすぎる必要はないですが、軽視もしすぎず、自分の今の状態を把握して、で必要な行動を取っていただくきっかけにしていただければなと思います。
最近ストレスクリニックという言葉も耳にするようになりましたが、ちょっとどうしてもどこかに相談してみよう、受診してみようという場合には、どういったところを尋ねればよろしいですか？
そうですね、体に不調が出ているっていうような場合もあるかと思います。かかりつけのお医者さんにかかるっていうのがまずは一番いいかなというふうに思いますし、職場の中で利用できる資源がある場合もあります。職場の中でそういう相談の体制が整えられているところもあれば、あるいはその職場が外部の方と契約してそこを利用できるっていうようなこともあるので、そういった情報をですね、ご自分が一番負担なく使えそうな、気兼ねなく利用できそうなものを調べて使っていただくのもいいと思いますし、また電話相談だとか、そういったようなものだとか、もし体の方の症状で出ているようなことがあれば、心療内科だとか、精神科だとか、また、カウンセリングルームのような相談できるようなところ、そういうようなところを、ご自分が利用しやすいところで、利用していただければと思います。
はい、やはりそういった高ストレスを抱えている方で、ちょっとサポートが必要な方というのももう現実いらっしゃるということですよね。
そうですね。
ストレスを溜めやすい人の特徴というのは、
そうですね、これは真面目な方に多いですね。やはりご自分のお仕事やらなきゃならないこと、きちんと他の人に迷惑かけず、高いレベルで、やりたいというふうな方は、それ自体とても素晴らしいことですし、周りの方もそれに助けられてはいるんですが、やはり仕事や用事って自分のペースだけでは進まないところもあるので、ストレスが溜まってしまう。で、そういう真面目な方に限って、やはり他の人に相談して迷惑をかけたくない、心配をかけたくないみたいな形で抱え込みやすいというようなこともありますね。なのでそういったような方はちょっとストレスを溜めやすくなってしまうかなと思います。で、それだけではなくて、前半でも自分のストレスの状態を知るっていうのが大事ですってことを申し上げたんですが、自分の心や体のコンディションにあまり興味がなかったり、 まあ、なんとかなるだろうと、俺は大丈夫だというふうに思ってたりすると、知らず知らず溜まっているっていうようなこともありますので、そういう意味ではその自分のこう心身の変化に興味がないっていうような方は、ちょっとこう溜め込みやすいというか、知らず知らず溜まっているっていうようなことは言えるかなと思います。
なるほど。周りの人のストレスに気づくポイント、こう気づいてあげられたらなとか。
そうですね。
またはこう気づくっていうポイントはないでしょうか。はい、
そうですね。ご家族だとか同僚だとか、普段お付き合いがある方だとかで、できれば、ね、周りの方が気がついて声をかけられたらいいっていう時たくさんあるんじゃないかなというふうに思うんですね。そういったことに気がつくとしては、例えばいつもと比べて口数が少なくなってしまったり、表情がなんか乏しいというか、あまりこう顔の表情がなかったりとか、そういったようなことだ。あと元気がないっていうのは分かりやすいかもしれないですね。あといつもと比べて怒りっぽいとか、人との距離を取りたがるだとか、お仕事とかであればミスが増えるっていうようなことで気がつくことが多いかと思うんですが、これに気がつくためには、やはり普段からのその方のことが分かってないと、いつもと違うが気がつきにくいんですよ。
そうですね。
そうなんです。なので普段からやはりこう周りの方の、ま、様子っていうようなことを、ま、よく見て、で、まあ、それお互い様でもあると思いますので、干渉しすぎることなく、人のことをこう、まあ、こういう今はどうかなっていうふうに様子を伺うっていうことは、大事になってくるかなと思います。
はい。メンタル不調の予防、また回復のために、家族や周囲支援者としてできることっていうのはどういうことになりますか？
そうですね。やはりストレスというのは頑張りすぎた時のサインのようなものでもあるかと思うんですね。こういったストレスっていうことがなければ、頑張りすぎてることにも気がつかず、私たちこうどんどん無理をしてしまうっていうようなことがあるかもしれません。で、大変なことがあると、人間というのはやはりこう周りのことが見えなくなって、その大変なことばかりに意識が集中されてしまいます。そういったような時に周りの方が声をかける、それも少し大丈夫とか疲れてないみたいな感じで、その人がお返事をしやすいような声をかけるっていうことは大事なのかなと思います。で、そのストレスがかかってる当の本人は非常にこうストレスかかってて、辛い状況だと人から心配されるのも受け入れられない時もあるんですよね。ほっといてほしいとか、自分が大変だっていうことを見透かされたくないとか、そういうような気持ちもありえるので、声をかけて何も変化がなかったからといって、こう周りの人もめげずに、毎回しつこくしすぎることなく、また次の機会に声をかけようっていう形で、大丈夫、ちょっとなんか疲れてるように見えるけどっていう風な感じで、声をかけて、ちゃんとあなたのことを見てるし心配してますっていうようなメッセージが伝わるように見守っていくということが大事なのではないかと思います。
返事がなかったからほっとこうとか、もうじゃあその件は無視しましょうというような考えは絶対いけないということですね。
そうですね。
優しいこう眼差しというのか、こう見守りの気持ちというのも大切になってくるんですね。
そうですね。お返事をする余裕がないかもしれないっていうようなことも、頭に置きながら、また次のチャンスに声をかけるっていうことを重ねてできた方が効果的だろうと思います。
はい。今回は少し先生胸にしみるようなお話でしたけれども、あっという間に今日のまとめのお時間になりました。リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい。ストレスというのは、毎日の私たちの過ごし方の中で気をつけていくことで、だんだんと新しいストレスに対応できるようなものが身についていったりします。体の健康、心の健康、社会的な健康ということに気をつけながら、 また自分にストレスが溜まっているということが分かれば、自分に合ったストレス解消法、ストレス発散ということを心がけてほしいと思います。このストレス解消発散というのも広い意味でいうコーピングの一つになります。ですので、そのコーピングということをやはりこう大事にうまく使って、毎日の生活を送っていただきたいと思います。
はい。